一般質問8ページ。15人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。一般質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、まちづくり。再編後のバス路線、令和7年度から一部スタート。問い。令和6年2月に事業者が同意した岡山市地域公共交通利便増進実施計画のバス路線再編は10方面すべて実施するのか。用語解説。岡山市地域公共交通利便増進実施計画。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、岡山市を中心とした持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、岡山市地域公共交通計画に定めた施策について、具体の事業内容を定めるもの。用語解説終わり。運行開始までにどのような準備を進めるのか。答え、すべての方面で実施に向けた準備に着手したい。具体的には、バス停位置やダイヤなどの詳細な運行計画を策定し、幹線と支線の乗り継ぎポイントでの上屋やベンチ、デジタルサイネージの設置、直通運賃設定のための決済システム改修など、乗り継ぎ環境を整備する。また、小型車両の調達や新設区間のバス停を設置し、市民に周知する。瀬能駅と北長瀬駅をつなぐ支線は、令和7年度中の運行開始を想定している。他の路線も準備が整い次第、順次運行を開始したい。企業誘致や雇用創出を期待。問い、吉備スマートインターチェンジ開通による周辺地域の渋滞対策や地域経済に与える影響、特に企業誘致や地域発展、住民の生活向上に期待する点は。答え、吉備スマートインターチェンジの24時間化と大型車対応による利便性向上と国道180号総社一宮バイパスとの連結による道路ネットワークの機能強化は企業誘致にも有効で、地域経済の活性化や雇用創出にもつながると期待している。先日誘致が決定した大型流通センターは、吉備スマートインターチェンジの利便性向上が用地選定の決め手になったと聞く。また、道路整備にあたっては、周辺地域へ自動車が流入することなく、山陽自動車道に誘導できるよう、総社一宮バイパスとの同時共用を目指すとともに、市道の拡幅整備等を行う。高島市営住宅の再生に向け、住民の声を聞く。問い、高島市営住宅の建て替えに向け、令和6年度は何を進める計画か、説明会を開く計画はあるか。答え、現在、基本構想を作成しており、構想がまとまった後、令和6年度の適切なタイミングで、市営住宅の入居者や近隣住民の意見を聞く機会を設けたい。次のステップとしては、基本計画策定や民間活力導入の可能性の調査に向け、準備を進めていきたい。その2、福祉・共生。地域で助け合う高齢者支援。問い、一人住まいの高齢者が増えている。近くの医院や買い物に行く際に、友人知人が自動車を使って助け合う仕組みはできないか。答え、地域の住民同士で自家用車を使った移動支援活動を推進するため、令和6年度から活動団体や活動を検討する団体を支援する事業を行う。この事業では移動支援に精通したアドバイザーを派遣し、活動の立ち上げや運営のサポートを行う。また、運転ボランティアの確保と養成のための講習会の実施、 使用する車両の自動車保険料や運転適性診断受講料の助成等を行う。新たな活動の広がりや持続可能な地域活動を支援していきたい。外見の変化に悩む方に支援。問い。令和6年度から乳がん治療に伴う人工乳房等の乳房補正具が補助対象に追加された。追加の経緯と補助の想定件数は。答え。がん患者へのアピアランス、外見ケアは実態をヒアリングし、令和5年度に相談・要望の多いウィッグから事業を開始した。乳房補正具は補助対象としていなかったが、ウィッグが想定を上回る申請状況となり、市民の期待度の高さが現れていることや、他の政令市や岡山県内市・町の実施状況、県の乳房補正具を含めた補助制度開始の動きも踏まえ、今回補助対象とした。令和6年度は60件を想定している。多文化共生社会に向け日本語教室を開設。問い。令和6年度から新設される日本語教室の目的、狙い、運営の仕組みは、また設置場所と選んだ理由、開設のスケジュールは。答え。外国人住民が地域での生活に必要な日本語能力を身につける学習環境の整備を目的に、行政総括コーディネーター、地域日本語教育コーディネーター、日本語教師、地域住民を中心とした学習支援サポーターが一体となり運営する。教室は座学中心の学習特化型と地域住民との交流を通して学習する地域交流型の2つを開設する。外国人住民の居場所や地域とのつながりの場になるよう取り組みたい。学習特化型の教室は、外国人が多く住むエリアとして、福浜公民館に令和6年6月に開設予定。地域交流型教室は、外国人と地域住民が互いに交流を望んでいる千種学区の万富公民館に令和6年度中の開設を予定している。対象を拡大し、利用者に寄り添う制度へ。問い。パートナーシップ宣誓制度の対象を異性の事実婚へも広げることで、性的マイノリティの方が安心して制度を利用でき、また婚姻という形態が取れなかった方にも寄り添える制度になると思うが、どうか。用語解説。パートナーシップ宣誓制度。お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方、または双方が性的マイノリティである二人がパートナーシップ関係であることを宣誓し、岡山市はパートナーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ宣誓書受領証明カードを交付する。用語解説終わり。答え。現行では制度の利用自体が自ら性的マイノリティであることを宣言することにつながり心理的負担になるため、その負担の軽減が必要と考える。また、制度を拡大すれば事実婚をしている方にも寄り添うことになると思う。制度の見直しには時間を要するが、できるだけ早く対応していきたい。6予算特別委員会質疑9ページ16人の議員が行った質疑の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。予算特別委員会は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、経済。若い世代の企業機運を高める。問い。令和元年のモモスタ運営開始以降、岡山市のスタートアップ企業は格段に増えている。用語解説、モモスタ、桃太郎スタートアップカフェ。これまでにない新しい事業や社会課題の解決に ビジネスとして取り組む未来の起業家の育成やビジネスプランの成長支援を目的としたスタートアップの支援拠点。スタートアップ、新たなビジネスモデルにより社会に新しい価値を提供したり、社会に貢献することによって事業価値を短期間で飛躍的に高め、株式上場や事業売却を目指すこと。用語解説終わり。今後も盛り上がりを継続するには、特に若い世代へのアプローチが重要だ。令和6年度の具体的な取り組みは？答え、令和5年度は中高生向けの企業体験プログラムを夏休み期間中に実施し、30人を超える参加があり、大変盛り上がった。令和6年度も継続するとともに、その熱量が冷めることがないよう、アフターフォロー的な社会課題解決の解像度を高めるイベントや、ビジネスの基礎を学べるプログラムを実施予定。解像度は画像の鮮明度。事業承継を3段階で支援。問い、事業承継支援事業について、M&A における制約までの伴走支援等の具体的な内容は、用語解説、M&A。 我が国では、広く会社法の定める組織再編、合併や会社分割に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む各種手法による事業の引き継ぎ、譲り渡し、譲り受けを言う。用語解説終わり。答え、まず、経営者に対し、事業承継の意識づけや検討の働きかけを行うニーズの発掘を行う。次に、第三者承継を希望する譲渡側企業が、M&A マッチングプラットフォームに登録する際に必要な課題整理や資産価値の算定等にかかる支援を行う。最後に、制約までに必要な譲り受け企業との交渉、契約書作成、株価算定等の相談支援を行う予定である。伴走支援の人材については、商工団体や金融機関、中小企業診断士や税理士等に呼びかけて研修を行い、修了者が伴走支援者になる想定である。誘客と合わせ魅力を発信、観光振興やインバウンド対応。問い、岡山市の観光資源を積極的に使った令和6年度の取り組みは？答え、岡山城一帯でイベント等を開催するなど、歴史を伝える城、集う城を体現する事業。日本遺産の構成文化財をはじめとする岡山市の歴史文化遺産の魅力や価値を観光の視点で発信する事業。岡山市内各エリアにおける観光施設整備事業などのソフト事業やハード事業を実施する。誘客を図るとともに、岡山市の歴史遺産等の価値や魅力を伝えたい。また、個人旅行者の宿泊促進事業や、2025年大阪・関西万博を意識したプロモーションなど、インバウンド誘客に取り組む。その2、暮らし。予約できる公共施設を拡大。問い、公共施設予約システムの運用状況と、令和6年度の事業概要は？答え、現在のシステムは、約40のスポーツ施設の空き状況の確認と利用申し込みができる。令和4年度は、約45万件の申し込みを受け付けた。令和6年度は、新たな施設予約システムを構築し、令和7年度からは公民館などの文化施設を加えた約100施設を対象とする。また、使用料のオンライン決済や PayPay などの窓口キャッシュレス決済を導入することで、市民の利便性向上を図りたい。